B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。アイスの話なんですけど、明治のですね、ブルガリアヨーグルトのアイス版、明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザートっていうですね、アイスが、もしかしたら最近皆さんアイスも食べるようになって熱くなってですね、見たことがあるんじゃないかなと思うんですけど、買って美味しかったっていう話です。この私まず牛乳大好きなんですよね。でヨーグルトもとても好きで、以前はですね、このヨーグルトのアイスっていうと、ミニストップがですね、ヨーグルトのそんなに大きくない、ヨーグルトアイスを売っていてですね、それはとても好んで食べてたんですよ。それを思い出すかのようだですね、これ美味しいヨーグルトのアイスなんですよね。で今日これは土日なんですけど、土曜日なんですけどに買ってですね、これもう確実にリピート確定しましたっていう。なんで明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザート、まあヨーグルトのアイスです、ブルガリアヨーグルトの、はい、もし、機会があったら、ちょっと食べてみて、まあヨーグルト嫌いであれば食べなくていいですけど、ちょっと別になんか迷った時にですね、食べたら美味しかったってまたなんか教えてもらえたらいいなって思いました。はい、私はリピート確定 しましたっていう、はい、ことでした。美味しいものはいっぱい食べましょう。はい、では以上、本題参ります。どうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。今日はですね、ちょっと当社の現場の方でですね、営業をしている時に、とあることがあって、ちょっとこれって大事なことだよなと思ったことがあったのでお話しします。それがお客様の目標を知るっていうことなんですね。はい。で、ほとんどの場合、自分たちの売り物、商品、サービスとお客様の目標の、何でしょう、このつながり、これって、あんまり話したりもしないことが多いと思うんですね。それはもちろん素晴らしいマーケティングが行われていて、もう顕在層が、まあ、マーケティングの施策によってですね、見込み顧客が来て、セールスをして、で商談をして受注すると、そういう長いプロセス、そういうような、適切な方に適切なお話をして受注をしていくようなことであれば全然問題ないんですけど、それでも展示会の見込み顧客、名刺交換した方々ですとか、そういった方々とお話をして、そこからの商談率を増加させる、マーケティング、メールマーケティングでもいいですし、セミナーのコンテンツでもいいんですけど、そういったものを介してお客様が、あ、なるほど、ちょっと話聞こうかなって思っていただくには、これ重要だというふうに思ってます。このお客様の目標を知るってことなんですね。で、これはなぜ重要かというと、 よく私ももう常にお客様のセグメンテーションは課題だ、課題軸でお客様をセグメンテーションすべきだと言ったり、商品サービスをただ伝えるだけではなくて、もちろんだけども価値提供しないといけないから、課題解決のストーリーを作ろうよみたいなことを言ったりするんです。じゃあその課題ってなんだろうなってお話をした瞬間にですね、なかなかちょっと話が進まなくなることがちょっとありました。課題ってやっぱりまあ難しいといえば難しいですよね。これはやっぱりですね、お客さんのことを知ってないとわからないんですよね。芯を食わなくなってしまう。こういう課題があったらこういう解決できますよっていうのはもちろん言えるかもしれないんですけど、その課題っていうことを持っている企業さんっていうのはですね、ごくごくわずかなんですよね。でも近しいような状態の方々が買っていただけたりするんですけど、その近しい状態の方々、その課題を持っている、まっとうな課題解決ではないんですけど、自分たちがこうやろうとしていることに、あ、この課題解決をしてくれるこのサービスであれば僕ら使ったら活用したら良いのかもしれないと、お客様が拡張的に考えてくれて、マーケティングの場合は考えてくれて近づいてきてくれるってことはあります。セールスの場合は、セールスは、コミュニケーションによって、まあ、もちろん売上のコントロール、まあ、とあるタイミングまでにですね、そのお客様だけじゃなくてももちろんなんですけど、そのとあるタイミングに、ある程度の一定の売上を作っていくっていうことも大きなミッション、役割としてあると思うんですね。そうするとお客様に、と会話をしてですね、やはり、あ、なるほどねと、これそれ買いたいなと、それちょっと興味を持って話聞ける、あ、なるほど、そういう考えがあるならちょっともう一回考えようかなとかですね、そういった状態を作っていかなければならないとすると、その時にですね、やっぱりお客様の目標を知るっていうことをするとですね、課題が見えてくるんですよね。で、多くの人が言っている通り、なぜ課題が見えてくるかというと、目標と現状のギャップが課題だからなんです。これが非常に重要で、売上を上げるみたいなことは当たり前すぎるんですよね。そうではなくて、じゃあ今期、例えば6月末終わって7月第2四半期に入りましたよと、で第1四半期年間の売上目標が10億ありますよと、で、その中で第1四半期が終わったけれども予定よりも、15% ぐらいちょっと未達の状態で今第1クォーター終わってしまいましたよ。じゃあこの第2クォーターって、まあ、第1クォーターの状況をきちんと確認して、まあ、ちょっと今企画とか、まあ、組み立てを早急に対応していかないといかんぞみたいな、例えばですね、ちょっと細かすぎましたけど、売上目標もまず目標が大事ですよね。売上目標が10億円だってことを知るというのが大事ですと。で、それで現状を聞きますと。現状を聞くと、実は第一クォーターちょっとショートしてると。なので、その状況に応じて、こういうこと何をしようかっていうことを考えてます。これ一例ですけども、よくその解決のための僕らの、じゃあ何でしょうね、例えばインサイドセールスでもいいですし、マーケティングの広告でもいいですし、コンテンツマーケやるようでもいいですし、コンテンツ作ろうでもいいんですけども、それに至るまでにですね、今言ったような目標があって、現状があって、それに組織的に対応をしようと意思を持ってそのように行動をして、部長とリーダーと現場の人たちが打ち合わせをして考えて実行して動いていくっていうのが購買の活動なんですよね。なので、売り手としてですね、例えば先ほどのインサイドセールスでも広告でもコンテンツ作るでもいいんですけども、僕らこうやる、こういうことができます ていうのは、そのような課題だったりそのようなことで解決するっていうようなことをもう顕在的に思っている方であれば買うんですけども、先ほどの売上目標で若干未達になっている、これから何かしないといけないっていう時の方に、コンテンツって言ったりとかですね、広告、まあ広告で言ったら比較的売上の作れる組み立てをできる、お話できるかもしれないんですけども、お客様はやっぱりいくら売上上がるんだろうっていう話を知りたいわけなんで、その話をしなきゃいけないんですよね。なんで、お客様がどういう目標なのかによって、その、ほとんどの場合、まあ提供価値とかっていうことではなくて商品サービス自体っていうのを見ると、何ができるかっていうことと、あとはまあもちろん広告とかであれば費用対効果、ROI どうのっていう話もするでしょうし、なんでしょう、インサイドセールス、セールスでもそういった話もするわけですけども、今の、まあ、2つの商材であればお客様とマッチしてるから話がつながるんですけど、そうではない方もいらっしゃるわけですね。売上目標っていうのはその想定仮説、想定 の, あの仮説の中に、お客様像の中にあるわけなんですけど、いやそうではなくて、例えばですけど、人が退職してしまったよと、リーダー的な存在がもう 急にですね、急に辞めると言い出して、次のところが決まったと言い出してですね、人がいなくなってしまう、やばいと、売り上げが落ちると、やばいやばい、人をちょっと次の人探さないといけないっていうようなことを考えている人だとですね、やっぱ人による解決のことばっかりを考えてしまってるわけですよね。はい、そうするとやっぱり派遣で人を取るのか、採用、まあ、人材紹介でペット取りたいのか、アウトソースして、まあ、リソースを確保するのかなどなどの、発想になるので、別の手段のことってあんま考えないわけなんですよね、ということがあったりするわけですよ。なのでこの課題っていうことは、お客様もですね、すぐに顕在化してないことが、顕在というか、その自分たちの商品サービスのにマッチする課題を頭の中で考えてないことも全然あるわけなんですよね。なんだけども、実は解決できることっていうのがあるわけなんですよ、自分たちの商品サービス視点を変えたら、実は全然マッチするような解決策だったりもするわけなんですよ。その時にお客さんに課題は何ですかって聞くのもよろしくないですし、お客様に状況を聞くってことももちろんすると思うんですけど、自分の商品サービスに近しいこと、例えば広告であれば、じゃあ、なんですか、今ね、集客どうなってるんですかみたいな話をいろいろしていくとかっていうのも、まあ、そのお客さんの中では人が一人減ってしまったっていう状況にもかかわらず、集客の話をされて、うん、今そうじゃないんだよなみたいな、ずれてしまう、最終的には同じことをするはずなのにずれてしまう。なのでこの自分たちの目標と現状、さらにそこから生まれる課題、その課題の解決をするためにこういう選択肢ってありますよね。つまり人を採用するっていう選択肢と同列に自分たちのサービスもありますよって並べるとかですね、そういうコミュニケーション、会話、ストーリーを組み立てることによって、あ、なるほどなってお客さんも思うんですね。なのでその話の筋道というものが結構大事だったりすると、いきなり手段の話を持ち出すのではなくて、やはり売上の目標だったり、まあ売上だけではなくて、その目標だったりミッションだったり、お客様が持っているミッションっていうのは何なんだろうな、何ですかってことを結構聞くのはですね、むちゃくちゃ重要なんですよね。もしくはそのストーリー自体にお客様の目標、現状からこういう理想の状態、どういったものを作るのかっていうことをしっかり聞くっていうのが大事、営業においてはですね。営業じゃなかったとしても マーケティングのリサーチだったとしても、実際それはすごく大事。あのアンケート的なあのリサーチをした時に、やっぱりいきなり手段の話をされてもですね、回答もちょっと弱くなったりするんですよね。なのでお客様の目標とかのカテゴリーをちょっと作って、それもアンケート調査をしてみるっていうことは非常に重要だよなというふうには思ったりします。はい。なのでアンケート、まあ市場調査もそのストーリーがこの必要ですし、セールスマーケティングにもストーリーが必要で、購買までのですねストーリー、なんでお客様としては目標理想の状態から、それを実現するためにありとあらゆることを行うわけなんですけど、その中のワンピースとして自分たちの商品サービスがある、そこが一貫性といいますかですね、論理的に成立していれば買っていただけるということなんですよね。この状態をやっぱり知るためには、作っていくためには、お客様の理想の状態、目標を知るっていうような質問なりをセールスで、インサイドセールスであれば比較的最初にした方がいいよということをですね、ちょっと話をしてましたということでした。お客様が何をしようとしているのか、ですね、なんか売上を上げようとしてるとかですね、何かの課題を解決しようとしてるみたいな範囲のしかなかなか営業マンはですね、言葉として出てこなかったりするなってことを非常に感じるわけなんですけど、そのもっと手前にお客様は、自分たちの理想の状態、部署のミッション、目標などがやっぱりあって、発注先、外注サービスを購買をするっていうようなことなんですよね。そこがスタート地点になったりするので、目標を聞きましょうということでした。お客様の目標を知ることというお話でございました。はい、今日は以上です。B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。